市役所からこんにちは。今日最初のコーナーは月一勘太郎の高山情報局として、勘太郎さん、そして商工課の岩田圭さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。どうも ね、
まあ、今日もいいお天気になりました。
いい天気ですね。
はい、
でここなんか急に 2,3 日ね、めちゃくちゃ暑いじゃないですか、昨日も昼間、
はい、
ね、まあ日だということで朝晩はね、うん、こうやっぱりかなり冷え込みますけれどもね、うん、こういう寒暖差がね
出てきましたね。
出てきましたね。
冬布団を着たり脱いだり、
そうそう、脱いだりストーブ入れたり、あちあちって汗かいたり、
本当ね、半袖着てみたり、ね、またちょっと夕方になると長袖羽織ったりと、なんか忙しい ね、
毎日。だから風邪ひきそうですから皆さん気をつけていただきたいけれども、
本当に体調に気をつけて、ね、はい、お過ごしください。
まあ、こういう時期になるとね、また湯豆腐とかね、鍋物がうまくなりますけれども ね
美味しい季節もやってきましたよね。
食欲の秋が、
食欲の秋で
始まりますね。
はい、
ね、まあ、食欲の秋といえば、やっぱり飛騨はですね、飛騨牛ですからね、ね、
はい、
まあ、今度毎年恒例になっております飛騨清見の紅葉祭りなんですけどね、
はい、今日はその話題を
そうです、ね、
お伝えいただけるんですか。
もう第32回ということでね、
はい、
飛騨牛っていうのはお肉になっている飛騨牛、はい、生きてるのは飛騨牛って
そうですね、
言うわけですけれども ね、まあ、飛騨牛の方がですね、清見の人たちのより人口よりも勝ってるぐらい、はい、ね、清見というのはこの飛騨牛の、はい、たくさんの生産者がいらっしゃって、はいはい、美味しい日本一、来年和牛共進会がね、牛のオリンピックが5年に1回開催されますから、うん、まあ、そのまた日本一になるために
Vタッカンに向けて皆さん頑張ってみますからね。
そのうまいうまい飛騨牛、うん、この前 JA 祭りもございましてね、
はい、
私もお値打ちになった飛騨牛を買ってきて、もう家でね、もう焼肉でね、お、これが飛騨牛、とろける肉よって、
なんで呼んでくれなかったの。
いやだもん、美味しいもん、ね、自分で買ってで、だから今度清見ではね、
はい、
もちろん飛騨牛が食べられるということでね、はい、この紅葉祭り本当にね、私も何回かね、カンちゃんマンでリポートさせてもらったり、プライベートで行ったり、出かけるんですけれどもね、本当にリピーターの方も多いですよね。
多いですね、このイベント年々来場者の方増えてるんじゃないかってぐらい賑やかになってるお祭りですね。
ね、こっちのヒッツのね、遠藤直美ちゃんが司会をしてね、このいろんなイベントが盛りだくさんのこの飛騨清見の飛騨牛と手作りの祭典ということで、紅葉祭り第32回目ですね。
はい、そうですね、清見は飛騨牛、牛も有名なんですけど、クラフトの作家さんも多いことで有名で、はい、そういった方々の作品展示も合わせてやられるということで、非常に規模の大きいイベントになっております。
はい、今年はいつ、会場はどちらになりますか。
ですね、清見のね、せせらぎ街道入るちょっと手前の、意外とこちら高山市内寄りのウッドフォーラムなんですけど、はい、もうクラフト展もね、22日から10月22、23と同日2日間開催されて、うん、はい、その紅葉祭りは23日の日曜日に朝9時からということでね、はい、いろんなイベントが盛りだくさんで始まるわけですけれどもね、まあ、今年もいろんな見どころがありますけれども、うん、皆さんやっぱりこの飛騨牛を求めていらっしゃる方もたくさんいると思いますが、
はい、
今年は飛騨牛、飛騨この丸焼きはないんですよ。
はい、その代わりに、
その代わりですね、飛騨牛のこのバラにカルビーとかもも肉ですね、
はい、
それを販売して、そのままバーベキューコーナーがあるということで、
自分で焼くということでいいんですね。
そうそうそう、いいです ね、それで結構でございますよ、うん、BBQ で、この青空の下で ね爽やかな秋空の下で美味しい飛騨牛を焼いて食べて ね、いろんなイベントをこう見るということで ね、
今まではこう提供されたって感じだけど、今度はこう自分たちで焼く、うん、その楽しみがまた増えたんじゃないですか。
そう、またね、これ焼いて食べて、みんなでワイワイガヤガヤ食べながらね、こうビールでも飲みながら、子どもたちももうお父さんお母さんがニコニコニコニコしてね、おいしい飛騨牛を食べて、そういうこのイベントっていうのは本当家族ぐるみで楽しめるしね、
はい、
またいろんな地方から来たお客さんもね、
そうですね、
新鮮な飛騨牛が食べられるということで ね、はい、いいですよ。
はい、
うん、まあ、それだけではなくて、もちろんステージイベントでは高山高校の太鼓部の皆さんの演奏や、まあ、清見のね、小学校中学校のブラスバンド、
はい、
そういった保育園とかね、 それから久保 の学校とも合併してあるんですよね。
そうですね、あのコラボしていろんなあのステージが目白押しですので、
はい、
あの食を楽しみつつそういった音楽イベントやそういったものも楽しんでいただける総合的なものですね、
うん、はい。
そしてこの清見ならではというか、その清見ってこう森林っていうかね、もちろんこの高山っていうのは森作りじゃないですか、
はい、
森林作りというテーマがあるじゃないですか。
そうですね、特に清見はあのせせらぎ街道はあの紅葉のシーズン、まあ、新緑のシーズンもそうですけど、はい、もっと緑が、たくさんありますし、はいはい、あの商家の方に向かっていただくルート上もあの非常に景観がいいということで、うん、あの全国の方があのわざわざ通られるぐらいの街道になってますの で、ね、
はい
はい、自然と共生された、うん、あの街づくりを進められていらっしゃいますね、
はい、
やっぱりほらなんていうんですか、美濃から飛騨まで来るのに高速ができたけども、絶対にですねこのドライブが好きな方、車好きな方には絶対これドライブコースで最高にいいですよね、はい、
そうですね。
やっぱりこの美濃からこう来てパスカル清見からまたこういう高山入ってくる時のねせせらぎ街道なんてのは、はい、美しいじゃないございませんか。
本当そうですよね、
これからがいいシーズンですよ。
私もついついあの北陸道、東海北陸道に乗っちゃってね、
はい、
このせせらぎ街道を実はそういえばこの新緑のシーズンに通ったんですけど、
うん、
あんなところにあんな花があるとか、
そうい
っぱい発見があるな
と、いろいろあるんですよ、うん、もう本当にね、いろんなところでプッとこう車を止めてね、森林浴を浴びながらいろんな花を体験したりね、
はい、
こう見たり、その素晴らしい場所ですからね。
そうですね、うん、ですのであのちょっとウトホラムで見ていただいて帰り一度せせらぎの方からあのぜひ道の駅パスカルの方まで行っていただいて、
そうそう、ね、
はい、
まあ、美味しいものもありますしね、
はい、
まあ、パスカルさんなんかオリジナルの飛騨牛だけではなくて川魚料理もありますしね、
はい、
ぜひ召し上がっていただきたいなと思いますよ、
はい、
それにその森林ということでこの NPO のね、
はい、
かつエネルギーアカデミーさんですか、そこでこのエネポという、はい、この間伐材ね、
はい、
間伐材があるじゃないですか、あの間伐材を換金してくれるというね、そういったねエネポっていうね、
そうですね、今あの、地域通貨で、
はい、
頑張ってみる取り組みですね、はい、
うん、これ清見の紅葉祭りで使えるんですよ。
あ、そうですか、
はい、まあ、あのそしてその NPO さんでは薪割り体験、薪割りをすると、うん、またその子どもたちがね薪割りをするとそれがもらえるということでね、
へ、そしてまたバザー行ったりして、はい、なんかね、
そう
買うこともできる。
その紅葉祭りのイベントの中でその NPO の方々もいらっしゃいまして、いろいろ詳しいことを教えてくれるので、
う
ん、またぜひ会場へ行って、こういった自然の間伐材がお金になるんだとかね、
はい
はい、こういったことがあの役に立つんだっていうこともね、
うん、
もう会場行っていろいろねこう見たり聞いたり体験したりしてね、
そうですね、やはりあの環境への取り組みというとどうしてもボランティアとか奉仕的な意味合いがどうしてもイメージとしてあるんですけども、
はい、
あのエネポという取り組みを地域通貨を通してですね、
はい、
あの全体の経済として回していこうという、そういう取り組みですね、
深いお祭りですね、
はい、そうそうそう、だから本当あのいろいろな意味でただお祭りでどんちゃん騒ぎするんじゃなくて、うん、
はい、
その飛騨の自然、清見の良さ、そういった高山森林に囲まれたこの飛騨の良さというものがあり、いろいろなことも含めてね、
はい、
この紅葉祭りって開かれてますしね、
はい
はい、またその砂金が取れるっていうね、清見ではで砂金取りの体験があったり、
はい、
そして今年のステージパフォーマンスはちょっと見どころがございやして、
は
い、まあ、太鼓や、まあ、それからですね、ブラスバンドなどもありますけれども、いろんなカラオケのステージパフォーマンスもありますが、今年のゲストがすんばらしいんでございますよ、
ね、どんなすんばらしい方が、
この花柳ことおみさんという方、これ日本舞踊のお師匠さんでございますが、花柳ことおみさん、このことおみさんっていうのはいろんな子どもたちにその日本舞踊を伝承していこうということで、その白川村のね、白川郷の学園やそしてこの清見の小学校や中学校の人権教育の特別講師としてこちらの方にも教育してくださった、うん、そんなご縁でこの清見の紅葉祭りで踊ってくださると、私ね YouTube で見ました実際、
どうでしたか、
素晴らしい、いい男で、 はい、なかなかやっぱりね、あ、違うなと思ってね、見させて食い入るように見ましたけどもね、
はい、
はい、そのこの琴臣さんがすごいっていうのは、うん、いろんなところでコラボをして踊られるってことなんですよね、
うん、
は
い、どういった方とコラボするんですか。
まあ、いろんなこの今までのオーケストラとかね、いろんな、シャンソンとかカンツォーネとかそんなコラボレーションがあるのに、今回はダイヤという DIA というダイヤプラスという太鼓集団、うん、これ女性の太鼓集団なんですが、はい、D がダイナミック、 I がインプレッション、感動的で、 A がアートエンサンブルということで、ダイナミックで感動的で芸術的なアンサンブルという5人の女性チームが太鼓演奏、そしてそれと花柳さんのコラボレーションという素晴らしい演奏が見られる、踊りが見られるということで、はい、これは必見でございますね。
そうですよね、
はい
はい、
しかもあの、うん、ウッドフォーラムさんはあの野外ステージですので、
そう、
あの室内とは違う、また違う雰囲気を味わっていただける、はい、野外フェスのような、
そうそうそう、
はい、
そっか、
臨場感あるステージを見ていただけると思います、
ね、あたりに音も響き渡るといったところなんでしょうかね、はい、
このあのダイヤさんも私 YouTube 見ました、
はい、
で韓国にはドラムキャッツっていうその和太鼓ではなくドラム集団があるんですよ。それも素晴らしいんですけど、この和太鼓を使ったこの、うん、なんていうんですかね、演奏、うん、素晴らしいんで、これぜひ見に来ていただきたいと思いますね、
うん、はい、はい、もう胸にもドンと響きそうですね、はい、この時間は紅葉祭りについてお話を伺いました。また1曲挟んで後ほどもよろしくお願いします。それでは1曲お届け、田村パンでアメリオン。